あの、え、
あの、私もちょっと出られないので、あの、議員協議会をね、参加させてもらったので、ちょっとその今の形に関連するんですけど、私、議員協議会行った5月1日ですね、で、その前に新聞発表されてるんですね。で、あの、マスコミも、あの、NHK の、まあ、カメラも入ったんですけど、すごくおかしいなと思っているんですね。まあなんか問題点いっぱいあって、これから大変だっておっしゃって、まだ決まってない。決まってないにもかかわらずね、新聞発表されたんですよ。
すいません、マイクを渡してください。
すいません。
その時に私、その日、あの、行く前にびっくりして、持って行ったんですね。そしたらです。そしたらね、あの、これを聞いた、あの、ご近所の方と私話しました。いや、いや、もう決まってるじゃないのというわけですよ。だから、あの、先ほど、おっしゃったように、皆さんいろんなところ行かれたらもう決まってるんですかという質問から出たということでね。私、あの、この記事を読まれただけでね、で、あの、6時の NHK のニュースご覧になったら、あ、決まったんだなという方がね、ほとんどじゃないかと思うんです。で、私、大州市長にね、今日は来て、これだけはちょっと確認して、このね、最初に議員協議会で、あの、議員さんも知らない、職員さんもほとんどの方が知らないというところでね、この記事をね、ちゃんとそのマスコミに言われたっていう意図は何でございますか？
申し訳ございません。あの、この方、あの、皆さん、あの、すべて内容をご承知の方ばかりではございません。一からの、あの、お話もお聞きにされたい方もおられるかと思いますので、予定通り進行させていただきますので、
ご協力
の
ほどよろしくお願いします。すいません。私、10時からね、あ、これはあの、他の議員さんから聞いてですね、あの、なんか10時からすごいあの発表があるのよと、改革プランがあるんだけ、あの、進んでるんだけれども、なんか市長から発表があるらしいからということで、まあ私もあの、何人かこう来てますけど、議員協議会に参加されて、私全然知らなかったんです。ほんで、行く前のこの新聞記事を見てね、それで市長はバーッとこう言うて、あの、カメラだけで、あと何も、もう何も喋らなかったですけど、他の部長さんも全部答えられたんですけど、で、議員さんは私が知らないことをなんで、あの、新聞に発表されるんですかって怒られたんですね。これ普通、市民と市会議員の目線ですよ。それを私ちょっと、あの、市長さん、意図はどういうことですか？
はい、少しですね、議論が本題に入っていきませんから、入り口をちょっと整理をしたいと思います。物事を進める中で発表したことが全て決定ではございません。これは捉え方だと思いますし、今も申しましたように物事はやはり我々 T 社側から提案をさせていただいて、そしてどのように動かしていくのかというのをこれ議論をするのが道筋だと思っておりますでございますので、それ以後にも開催をしておりますので、決してですね、皆さん方の声というだけではなくって、こう決めたからこうやるよという話で発表したことではございません。例えば予算もそうでございます。すべての事業をそういうような形で進めておりますのでですね、何か今回のことに限って何か勝手にやっているようなことの今ご発言がございましたが、決してそうではございませんので、よろしくお願いをいたしまして、多くの皆さん方に来ていただいておりますのでですね、内容について発表をして、あの、議論をしていただくようによろしくお願いします。
申し訳ございません。それでは質問の方を移らさせていただきます。あの、申し訳ございません。あの、
民主主義が壊れてしまいます。それを懸念して、
あの、申し訳ございません。あの、いろんな質問のおわりの方もおられるかと思いますので進めさせていただきます。まず、あの、一つ目のテーマ、病院の立地についてということで、ご質問についてお願いいたします。
立地はダメです。
そしたら青い服の方、
立地についてということですね。
ダメ、
これについては大塩市長、この報告の大事な大事な宝は壊すんですか？そう思いませんか？私はね、多くの方からこの北部に病院があるから、私は大和団地にグリーンハイツに日生に親を抱えて移ってきましたという話をたくさん聞きました。そういう中でこの北摂にある大事な宝をなぜわざわざ中央部に持ってこなければならないんですか？
ほら、
この北部に今、新として建て替えるですよと、 こういう方向なら私は大賛成です。だけどわざわざ病院のある、ね、共立病院、第二病院、あるいは筑後病院、ね、ただちょっと行けばただには、ね、ありますよね。そういう土地にわざわざ移さなければならないか、これについての市の考え、私は間違っていると思います。はい、またわざわざ中央区に176億円の金を払って病院を作ってあげて、まで民間に委託せなければならないんですか。おかしいないですか。176億円のお金があるならば、今北部のこの監視病院を改装する、あるいはもっともっといい病院にする、そういう力になるに違いますか。170億は皆さんの税金ですよ。税金を持ってやる、それをですね、わざわざそこまで持っていく必要はない、私は思います。それからわざわざ民間のために作る必要もない。言うてみれば、これは共和会が17億であの土地を、キセラの土地を買います言うて、それを紙切れ1枚でひっくり返したんです。それに大塩市長がはじめ市の幹部がそれに乗ってこの案を作ったんですよ。
そうだ、
そうだ。もう一つ私伺います。大塩市長は市長に出るとき何と言いました。芝生市長が他選これを反するために止めて出てきたと私は聞いております。とすると大塩市長はこの来年10月に市長選挙があるんです。それには当然そういう他選だから4000名はないわねと。そうするとこの間に私がこの木瀬名に病院を作ったよという実績を残したいと。これ私の思い過ごしですか。
申し訳ございません。
いやいや、そういうことで私はわざわざ中央部に持ってくる必要はない、今の川西病院を充実させてほしいと、これが意見です。以上です。
で、あとも大変申し訳ございません。あの多くの方にあの意見を聞きさせていただきたいと思いますので、なんていうか、あの、簡潔に、それからあと、あの、項目については2項目までということでご協力のお願いいたします。さあ、この列の、後ろの手を挙げられておられる方。はい、はい。
10年ほど前か、池田からこちらの方に、引っ越したものですが、気になるのは、まあ、立地条件としてですね、通勤で阪急電車を使うことがあるんですけれども、やはりおっしゃって、前の方がおっしゃるように、乗せ電で使われる方がたくさんおられ、また、高齢者で申し訳ないですけれども、たくさんおられると。そこで、この2年目見ますと、キセラ感染センターの方に、たくさんの、受診者が多いということで、通院するときにも、北部の方からわざわざ、キセラの方に通院しなければならない。また入院して、また入院の患者さん、あの、ご家族の方も、周りの方も、わざわざここに来なければならないということになりますんで、せめて、この受診科目をですね、ちょっと分散してですね、集中的に、必要な関心にですね、集中してたくさんありすぎかなということもあって、今まだ決まってないというのであれば、またそのことも含めて、考え直していただければいいかなと思っておりますが、いかがでしょうか。
今の、あの、議事録は取っておられますよね。
はい、
取っておられますよね。
取っております。
ね、はい、そしたら、昨日ホームページで発表しますよね。
議事録公開してくださいよ。
もし発表しなかったら、私、請求しますよ。ね、このための、この
会議でしょ。
そうです。そうです
。議事録は発表するってがあって、
この会議は名前ですよ、議事録
は。昨日ホームページに出したらいいですよ。こういう意見が出ました。私意見出しましたから、しっかり書いてくださいよ。
私たち聞いてます。
申し訳ございません。すみません、進行させていただきます。
はい。
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 はい。はい。はい。どうぞ。
はい。はい。まあ、たくさん言いたいことはあるんですけども、なんか3つ絞ってるんで、まあ、私は、まあ、運営について、質問できるものでございます。今回の規制管理は、川西市民病院の会計、財政が悪化して、市が10億円以上の補助金を出さなければならないと。これは市としては大きな負担になっているんで、この際、市政管理の方へ持っていこうというふうに思っております。そこでですね、今、公立病院の置かれている位置っていうのはね、どの市もですね、市立病院も、やはり補助金出してるんですね。例えばですね、伊丹市民病院は年間10億円、12億円、高垣市市民病院は15億円、市立池田病院は約10億円を補助しているんですね。だから今のね、水野さんは病院政策の中ではね、本当に市民本位のね、医療をやろうと思ったらね、赤字避けられないんですよ。まずそういう背景が あるんです。しかしですね、私さらにね、その市政管理と言いますけども、まあ噂では共立病院ということを聞いておりますけれども、一体共立病院が市政管理者として入ってきて運営した場合に、当然まあ民間ですから黒字を追及しますよね。で、特に、ね、心配してるのは、小児科とかですね、救急医療とか産婦人科、いわゆる産災部門といわれる医療がですね、どうなるのかというのを非常に懸念するんですよ。
そうや。
で、実際ね、今、共立病院とね、川西病院を比較するとね、いろんな違いがあるんですね。違いが、もうすでに出てるんですよ。まあ、具体的に、まあ、言いますと、例えば、医療分娩などはですね、川西新病院を扱ってるけども、共立病院は、正常分娩などを扱わないと聞いておりますし、それから、救急についてもですね、川西病院は夜間をやってると。ところが、共立の方はやってないと。中間だけやと聞いておりますし、搬送にしてもですね、川西は夜間も受けるけれども、共立を受けるね、これだけの大きな違いが現実にあるわけですよ。でね、どうやって国に持っていくか言ったらね、やっぱ負担さえ分をね、やっぱこう、カットしないとやっていけないとかね、人件費をね、カットするということがですね、まあ実際に共立病院と川西病院の職員の人件費をね、比較しますとね、大きく違う。収益に占める人件費の割合は、共立病院は 50%、川西病院は 70% でしょ。まあそういうことをね、考えるとね、結局、本来ね、市民病院がやらなきゃならない、この、住民の命を守るというね、従来のね、町自体の役割をね、放棄することになるんじゃないかというふうに私は思っております。しかもですね、170億円という声が今出ましたよ、事業費がね。事業費が。で、利息を含めますとね、市民負担は220億になると聞いてるんですよ。で、しかもですね、その中身を見ますとね、本当にまあ、共立病院と言いましたけどね、そこに対して、至れり尽くりのですね、財政負担を やってですね、おるんですよ。だからね、私はね、当初の計画通り、共立病院をね、岸田の医療ゾーンにね、17個用地を買って、自分で建てるべきですよ。その現在変えるということをご説明しようと思います。
大変申し訳ございません。現在立地に関することということをテーマにしておりますので、ご協力の方よろしくお願いいたします。
運営とかいろいろでいいやん。
いろんな方面がありますので、すみません、テーマについては3つ、1つ目が病院の立地、今現在は病院の立地、2つ目は病院の運営方法で、3つ目はその他ということでお願いいたします。では、はい、そちら、は
い、みんな税金で食べてんじゃないの、みんな、
立地についてですが、災害時のことを考えての立地を決めたのかどうか、うん、ということは、いろんな病院があるわけですけど、尼崎市の宮崎というのは 海側南側です、低いところなんですけど、川市の今現在のところはいくらか高度の高いところ、そういう場合に南の方が津波とかいろんなことでやられた場合、稲川を通じて水が来ることは考えられるわけですが、そして特に中央部にその病院が集中していると感じても、北にあれば助かるのに中央部だけであったと、何か災害が起こった場合どうなるんですか。
そう
もちろん地震での津波の関係、残ってくる水、そして一般的な水害、火災、そういう場合に起こった大規模なことが起こった場合にどうするんですか。そういうことも考えて入れた上で考えておられるんですか。
回答はないんですけど、どうなってますか。
答えてください。
聞くだけですか。回答してください。お願いします。
大塩市長、答えください。
はい、